テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は335回目の配信となります。コードレビューの時に昔自分が書いたひどいコードをやんわり指摘されたら、ああ、あの頃の AI まだまだでしたもんね。って責任をなすりつけるっていうのはどうでしょう。この番組ではフリーランスエンジニアの S と
エンタメ系エンジニアのアスカが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。
IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。除雪、芝刈り、落ち葉拾いを1台で。100万円の庭用ロボットが大人気。こちらは 36KR Japan というサイトで掲載されていた記事ですね。庭の手入れロボットを開発する中国系のスタートアップ企業、ヤーボーですかね、YARBO という企業がですね、オールシーズン使用可能な庭用スマートロボット、ヤーボーをリリースしたと発表しました。冬の除雪、あれですね、雪かき的なやつですね。と、それから夏の芝刈り、秋の落ち葉掃除まで全てに対応できるんだそうです。何でも予約販売の段階で、オンライン販売開始1ヶ月で1億元、約20億円近い受注額を達成しているそうですね。これなんか、動画があって、いい感じに動いてますね。
なんか巨大ですよね、この子。ロボットって聞くと小さいかなって思うんですけど。
そうですね。
人が乗れそうなぐらいのサイズですかね。う
ん、なんか大きさが75センチ ×63.5 センチ ×56.6 センチ。で、重さが61キロあるそうなので、そうですね。大人が乗るとちょっとかわいそうかなぐらいの感じですかね。うん、
ああ、そうか、思ったより小さい。
うん。で、それはメインの、なんていうんですかね、本体で、それにプラス、なんかユニットをこうくっつけると、除雪できたりとか、うんうんうん、なんか落ち葉をブォーッと入ってくれたりとか、そんな構成になっているそうですね。一応特徴としましてはですね、個人向けの製品ではあるけれども、専門分野向けの特殊ロボット並みの性能を備えていると。で、マイナス25度から45度まで稼働が可能なんだそうですね。あとですね、高精度測位システムの RTK を採用しているんだそうですよ。我々がそのね、位置情報を調べるっていうと、普通 GPS を思い出すと思うんですけど、あれだと、まあ、数メートルとか10メートルとか差異が出るらしいんですけれども、その誤差がですね、数センチにまで縮小させられるというのが RTK だそうですね。割とこれは一般的というか、まあ、普通に使われているものだそうです。であと無線充電スタンドが付属しておりまして、充電もですね、自分でこう完全にお家に戻っていって全自動で完了すると、うんうん、そしてスマートロボットは共通のメインボディと複数の機能モジュールで構成されておりまして、除雪、芝刈り、落ち葉掃除、種まき、庭の巡回、宅配便の受け取り、ゴミの運搬などなど20数種類の役割を果たすことが可能になっているということだそうですね、うん。こちらのお値段、スマートロボット本体が販売価格$3,499、日本円にしますと56万とかそんなもんですかね。それから芝刈り、除雪、落ち葉掃除のモジュールがセットになったお得セットが約100万円ですね。$6,199というお値段になっているそうです。
すごい全部入りな感じですね。全部入りで100万円は確かにお安そうな気がします。めちゃめちゃパワフルですし、
どこまでやってくれるんだろうというのはちょっと気になるところですね。まあ、多分そんなにこうね、傾斜のすごいところだと難しいと思うんですけど、割と何でしょう、アメリカの方とかのその広いお家とかだと、やっぱお庭の手入れとかが大変だそうで、はい、そういうところにこうニーズがあるみたいですね。
そうですね。はい、てか S さん好きですよね、この庭のお手入れ系ロボット。
100万円か。
S さんのところも結構お庭大変なんですか？
そうですね。田舎の方にあるので、雪かきとか、あと、芝刈りじゃないですね。草刈りなんですよね。斜めのところを、草刈り機を持ってガリガリ草を刈っているっていうのが、ここ最近、2週間に1回ぐらいやってる感じですかね。
2週間。この暑いのに大変ですね。
そうなんですよ。
そっか。さすがに芝刈り、斜面だから、紹介じゃないか。 芝刈りじゃなくて草刈り？
そうですね。
何が違うんですかね。だと
ああ、芝刈りだとまあ、うん、大抵はこう割と平坦なところに芝が生えていて綺麗なお庭みたいなイメージですかね。
うん、ああ、はい。
草刈りっていうと大抵はあのほら田んぼのね周りとか、うんうん、あのだいぶ斜めになったところの、
うんうん、
こう草がボボになってどんどん伸びててるやつを買っていくみたいなイメージかな。うんうん
そこまでやってくれたら嬉しいですが、さすがに斜めなところとか、先どうなっているかわからないところはいなくなっちゃいそうだから。
そうなんですよね。
うん、そうですね、
はい。ちなみにこれ本体にキャタピラーがついてる感じですかね。で、それで動いていくっていうロボットちゃんですね。
うん
うん、なので、これの、なんて言うんでしょう。ほら、例えば、6足歩行、斜めのところでも、グイグイいけるぜみたいなねそういうのが出ないかなってちょっと思ってるんですけど、うんうん、誰か作ってください、
ね、この子パワーアップしないですかね足が生えないかなモジュールで、うん、なんかそのうち出そうな気もしますけど
そうそうですねバージョンアップしたらちょっとどうなるか期待しちゃいますね、うんはい、
変形しだすかもしれない
素晴らしいかっこいいなそのうちあれですねトランスフォーマー的な感じになるんですねきっとね
ああそうですねトランスフォーマー、うん、
はい期待しましょうでは2つ目の記事あすかさんお願いします
VR で鵜になって鮎を取る体験ができる鮎が暴れる振動から飲み込む感覚までを再現岐阜大学の研究チームが開発モグライブさんの記事からご紹介しますちょっとタイトルがすごいんですけど、これ長良川鵜飼ミュージアムっていうあのミュージアムがあるそうで、
うんうん、
そこで開催される特別展示のあの話なんですけど、
うん、
タイトルが五感で感じる鵜飼っていう特別展示だそうで、
うん、
あの鵜飼の鵜鳥の方に自分がなる。
はいはい、そうですね。
はい、
鵜飼のおじちゃんの方じゃなくて。はい鳥の方ですね。
そう、そう、鳥、自分が鳥になって、はい、あの、打って口で被って鮎を取るじゃないですか。
そうですね。
なので、あれを体験できる、あの、VR の体験会が、ちょっとピンポイントなんですが、7月28日日曜日の10時半から、あの、15時まで行われるそうです。うんうん、で、まぁ、ちょっとこの、長良川鵜飼ミュージアム自体は知らなかったんですけど、あのホームページ見たら、うん、あのすごいなんか綺麗な、あの建物で、あの、長良川沿いにある建物みたいですね。
うん、
で、その、あの、もともと鵜飼をテーマにした、あの、岐阜県の観光施設なんですけど、
うん、
あの、まあ、今回の特別展示は、まあ、VR デバイスを使って、
うん、
あの、まあ、鵜飼の、まあ、飼われてる方の鵜になるんですけど、
なんか動画見たんですけど、くちばしついてましたね、うんはい、体験してる人。
そう。まずあの、この VR デバイスをつけてる絵面が、
うん、
すごいんですけど、
すごい、うん、
あの、ね、もちろん被ってて、で、くちばしに、なんか口に何か突っ込まれてて、みたいな。突っ込まれてはいないのかなあの、まあ、口からなんか出てるんですけど。
そうですね。
あの、はい。まあ、その体勢で、まあ、体験しますと。
うんうん、
で、鵜になって、
うん、
川に潜って鮎を取る体験ができる、
うん、
そうですね。でまず VR ヘッドセットをかぶって、
うん、
お辞儀をするように体を倒すと水中に潜るそうです、
うん、
で捕まえた鮎は必死に抵抗するそうですわたわたわたかな
そうでしょうねきっとね
ね。でその時は、まあ、自分のくちばしあ、自分、ウなんで、
うん、
ウのくちばしが振動すると思うんですけど、
うん、
まあ、それをモーターで再現しつつ、
うん、
こう、ゴクンって飲み込む時の感覚も、
うん、
電極、首に貼った電極だったり、あとは首の皮を紐で引っ張ることで再現しているという、うん、なかなかリアル思考な、はい、体験らしいですよ。
へ
どうですか？お近くですよね、割と。
そうですね。
いかがですか？
行こうと思えば行けるのかなと思いながら聞いてましたけど。
うん、
はい、
うん。
なんかちょっとでも体験してみたいですね、これ。どんな感じになるのか。
ね、
なんか、VR の中だけで完結してなくって、ちゃんと、なんていうんでしょう、その振動だとか、うん、そういう IoT も使いながら、こう、体験できるっていうのは、すごい面白いですね。うん、そしてこの発想というか、ね、はい。面白い
ね、普通、うん、鵜飼じゃなくて、鵜飼の方ですよね。やるんだったらと思うんですけど。
まあ
ねえ、ウになろうっていう発想がまず最高だなって、はい、思うんですけど、これね、ゴクンって飲む感じは本当ちょっと気になりますよね。すごいしんどそうなんですけど。
確かにね。
うかいってゴクンって飲んで、
はい、
吐き出すんですよね。
そうそう。後で吐き出させられるというかね。うん、そうでしょ
う
ね。
うんうん。はい、あれって、うん、あんまよく知らないんですけど、ウーチそのものは丸塗りしてそのまま消化するんですか、うん、それとも、吐き出してゆっくり食べる？
いやああ、その、飼われていないウーの方ですかね。
あ、そうです、そうです。
いやどうなんだろう。丸飲みするんですかね、やっぱり。
あ、丸飲みするんですかね、わかんない。元々は。ねえ。いや、なんかどうなんかなって。うん、でも丸飲みしてもね、困らないのかな。消化できるんですかね。
消化できるのかな。でも歯とかなさそうですもんね、そういう。
ああ、そうか。
鳥さん全般そうか。ね、
まあ、なんか、うかいの意味、吐き出してるイメージが強くて、なんかそういうもんだと思っちゃったんですけど、あれは人間の都合で吐き出させてるってことなのかな。
そうそうそう。そうですよね。
うん、ですかね。
うん、
まあ、もし行ける方がいたら、ぜひ聞きたいですね。どんな感じだったか。
はい。
うん。
では最後、三つ目の記事ですね。もっと早く知りたかった。iPhone、自分のスマホに表示された QR コードを読み取る方法。こちらは私らしいが見つかる40歳からのライフスタイルメディア、サイタというサイトで掲載されていた記事ですね。なんか、ハテブのホッテントリーかなんかで見かけたんですけれども、自分のスマホ上で QR コードがパッて表示されちゃった時って、あ、どうしようってなりません。
あ、なります。
ね、もう一個スマホがあればね、もう一個のスマホで読み取れるんですけど、
うんうん、
自分自身の画面に映ってる QR をどうやって読み取ればいいんだってなると思うんですけど、
うんうん、
まあ、それをどうすればいいかっていう話が書かれておって、ああ、なるほどなって思ったんですよね。
ああ、これはあれですね。長押しすると勝手に出てくる、なんかメニューみたいなやつですよね。
おお、ご存知。
あ、いやー、なんかたまたま触ってたらできちゃったことが、あ、できますね。今ちょうど私昨日ファミマでネットプリントをするときに、画面に、バーコードを表示して、それを写真に撮って持っていったんですけど、
うんうんうん、
確かにそれでやると、長押しするだけでできますね。QR カード部分を長押しすると、URL が見えます。
なんと。
便利。
さすが iPhone。
知らなかった。
Android ではできませんでした。残念ながら。
あ、残念。まあ iPhone の機能ですね。
そうですね。うん、
あ、
まあでも機種によると思うんですけどね。うん、はい。なんかシステムエンジニアとして働いた経験を生かしつつ、YouTube で主に iPhone や iPad、Mac などの Apple 系端末やスマホの役立つ情報を発信中の水おじさんという方がいらっしゃるそうで、まあ、その方に聞いた便利機能の記事ですね。まあ、そんなのが紹介されていて、うん、え、そうなのって思ってですね、はい、やってみたら自分のではできなかったっていうオチでした。
アンドロイド勢は残念ですよね。
残念。はい、
うん。
なので、まあなんか、基本的には QR コードを表示されたら、それを長押しすれば良いみたいですね。はい、
うん。
何かしらメニューが出てくるっぽいです。
うん、うん。
はい。という、知ってる人にしてみれば、今更かよって言われそうな、はい、プチ情報でした。
そうですね。
はい。ということで、今回紹介する記事は以上となります。続きまして、番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。まずは、モラピョンさん。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
333回拝聴。日本は有給の取得率低いですね。想像はついていましたけど、ちょっと驚きました。私も週4日勤務でいいなと思ってます。ひき肉と米の公式ホームページ見たら、美味しそうなハンバーグ乗せご飯が。これは熾烈な戦いになるなと思いましたね。笑い。ジャンクローさんの溶接オブジェかっこいいですね。関東ではあまり聞かないですね。私が知らないだけかな。私も名古屋に行ってみようかなと思っちゃいますね。私も S さんのウェブアプリ楽しみです。とコメントいただきました。ひき肉と米はどうですか？その後。
その後は罰ですよ。
一週間経ってない。
予約は罰なんで、うん。
収録時点から行くと、明日ですかね。また明日チャレンジする。
そうですね。明日の朝9時にチャレンジします。祈っててください。
頑張ってください。
今度こそ。頑張ります。はい、食べたい。続いて、フォルテアット青空 FM さんからコメントいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
333回拝聴。有給は40日とか最大まで溜まって、退職時に消化をと思ったら全部は消化できなかった一社目の記憶。退職時に消化してる人も含めてるのなら消化率も上がってそう。近況でちょっとしたコント?モノローグか笑い。とコメントいただけました。
有給確かに溜めすぎると最後で、
うん。
消化できないんですかね?どうなんですかね?これは本来の姿なのかわかんないですけど、僕も、半分にしてくれって値切られたことありますからね。
あの値切り方は何なんでしょうね。たまに聞きますけど、ちょっと減らして、みたいな。
ね。
なんか最後なんてあんま変わらない気がしますけどね。別に半分にしたからって。そのね、休み始めたらもう関係ないじゃないですか。最終出社日が変わるぐらいの話で。
そうですよね。
なんかあるんですかね。ちょっとこれはね、経営者の人じゃないと。わかんない。あいにく私はちょこちょこ有給を使うタイプなので、あんまりたまらない感じ、うん、ですね、
うん。
うん。たまったことないな、まあ、そんなに。
まあ、でもその方がね、良いと思います。はい。
まあね、まとまると、ね、取れないっていうことなの、取れないこともあるっていうことなので、ちょこちょこ使った方がいいのかもしれないですね。
うん、と思います。近況でちょっとしたコントがって書かれてますけど。
これはひき肉と米の話ですかね。
ですね、きっとね。はい。
そうですよね。うん、コントじゃないんですけどね。至って真剣な。
切実な、はい。
切実なやつでした。
はい。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
では最後に近況報告のコーナーですね。あつかさん、最近は何かありますか？
最近はですね、ギルデッドっていうツール、 SNS ツールみたいなのがあるんですけど、あ、 SNS じゃないか、ディスコードのこう、うん、似たようなやつ、
似たようなはい、
コミュニケーションツールなんですけど、まあ、ギルデッドっていう名前の、まあ、サービスがありまして、
はいはい、
なんかそれがすごい便利だなって最近実感してます。
へー。どのあたりがというか、どういうものなのかは全然分かってないんですけど。
うん、あ、なんか本当に機能的には、もう、うん、本当ディスコードっていう感じで、うん、ディスコードに、プラスアルファで、いろんな機能がついてるんですけど、例えばタスク管理とか、あとカレンダーツールとか、みんなのこう空き時間、調整さんツールみたいなやつとか、なんかそういう、何ですかね、こう、タスク管理ツールが合体してる感じですかね。
それは、
なので、
世に言う、うん、グループウェアってやつですか。
あ、グループウェアなんですかね、これ。
いや、違う。
そう言われてみればそうかも。
なんか機能的に、なんか、うん、聞いているとそんな気がしてきたんですけど。
そうなんだと思うんですけど、うん、そう言われてみればそうなんですが、まあ、出発点としては、やっぱディスコードって感じなんですよ。こう、チャンネルがあって、ボイチャがあって、みたいな。
ゲームのコミュニケーション用っていう感じでサイトにも書かれてましたね。
うん、そうですね。もともとの出発は、やっぱり、ギルデッド自体が、ゲームをやってる、こう、仲間と喋るときに、みたいな感じだと思うんですけど、そこもディスコードと一緒ですね、多分。なんですが、ディスコードって、チャンネル、テキストチャンネル作れると思うんですけど、はい、なんかノリで、そのテキストチャンネルの種類が、の種類のところに、カレンダーとか、
うん、
タスクとかっていう風に作れる感じなので、
うん、
最初から全部バーンって揃ってて、出てるって感じじゃないんですよね。なので、必要な機能だけ、こう、選んで入れれるのが、すごい便利ですし、あと、ちょうど昨日、そこ、ギルネットのカレンダー上で立てたイベントから、ボイチャしてたんですけど、
うん、
なんかボイチャもカレンダー上で独立するのかな?カレンダーに登録したイベントは、そこで独立して、専用テキストチャンネルと、
うん、
専用ボイチャと、 出てきまして、
うんうん、
で、喋ってる人が誰かとか、
うん、
そこのチャットだけ見てる人が誰かとか、わかるようになっていて、何これ便利ってなりました。そのカレンダー上のイベントも、参加するしないチェックボタンみたいなのがありまして、
うんうん、
参加しますっていうのも気軽にできますし、さすがそれ用に設計されてるなぁと思って、いろいろ細かいところがなんか作り込まれててすごい便利でした。
そうなんですね。なんと。
うん。
初めて聞いたんですけど。うん。
あ、本当ですか？なんか、うん、確かそうですね。確かに、あんまり使ってる人聞いたことないんですが、
うんうん、
まあ多分、ちょっとハードルが高いのが、
うん、
なんか英語圏のサービスなので、うん、日本語対応があんまり進んでいないっていうのが一番大きい気がします。
ね、
なんかサービス自体は結構前から、コロナ前から、あったのは間違いないんですけど、
うんうんうん、
その時も、日本語が一応配慮は入るんですけど、例えばチャンネル名に使えなかったり、あと自分のユーザーネームに日本語使えなかったり、それは今もなんですけど、なんでちょっとそのあたりがちょっと不便だなーってこうディスコードと比べると思っちゃうかもしれないですね。なのでそれもあってちょっと日本ではあんまり流行らないのかもしれないんですけど、最近ちょっと思い出して、ボードゲームをちょっと作る集まりが新しく起こったので、それを、じゃあギルデッドでやったら便利かなと思ってちょっと試してみたら、なかなか便利なので、
なるほど。
便利便利と思いながら最近使ってます。
へ
ー。一個大きい、もっと大きなハードルがあるんですけど、実は。
何ですか？
なんかギルデッドが、なんか昔は普通に誰でもメールアドレスとかで登録できたんですけど、うん、なんかいつからか、ロブロックスさんに買収されたらしくて、ギルデッドが。
ああ、なるほど。
はい。ロブロックスのアカウントじゃないとログインできなくなってました。ハードル高いなと思って。
そうか。なるほどね。
まあ、アカウント作るだけなんですけど、ロブロックスでアカウント作ってもらって、それでログインするみたいな。はい。一手間いるかなと思います。
なるほど。
うん。でも、便利、便利、便利です。
うん。
なので、いろいろ全部入りで手軽に、なんかこう、ちょっと立ち上げれるものをお探しの方がいたら、ギルデッドもよかったらいい感じでしたよ。
なんか本当便利そうですね。
うんうん。Sさんは最近何かありましたか？
最近はですね、少し前に、週末に田舎の方にいるんですけど、そちらの地方で、地域のイベントがありまして、
うんうん、
なんか、マルシェと、なんかステージでこう出し物をやりたい人は、やってねみたいな感じですかね。
うん、ほうほう。
そのイベントで、まあなんというか、裏方としてですね、丸一日借り出されましたっていうお話ですね。
あ、裏方なんですね。
そうですね。
運営する方、
うん。そうなんです。
出し物とかってどんな？
あ、出し物はですね、ほら、まあ、地域のそういうサークルとかが発表の場として使ってる感じですね。フラダンスだったりとか。
おー。
はい、あとは、保育園の園児さんたちがちょっと踊ったりとかですね。
うんうん、
まあそんな。
かわいいですね。
ほんわかしたやつが、
うんうん、
はい。いろいろ行われておりましたね。
うんうん、暑かったですよね、きっと。
うん。すごい暑かった。
うん、最近本当にすごい暑いので、外が。結構イベントやる方も気遣えますね。
うん。
来てくださる方もね、ちょっと心配というか。
そうなんですよね。
うん、
で、なんか朝8時に集まって、で、じゃあ、誰がどこを担当してみたいなのを割り振りされるんですけど、駐車場の案内係とかもあるんですよ。
ああ、うんうん、大変そうだな、うん。
僕はそれにはならず、まあ、その、出し物やってるところが屋内なので、まあ、その中で、いろいろ、なんでしょう、マイクの配置とかですね、うんうん、音響関係ちょっと、これはしてみたいなこと言われたら、ちょっと変えてとかですね。そういう室内で走り回る役だったのでまだ良かったなと思っております、
うんうん、はい、いいところ引き当てます、
はい、そうですね。で、まあ最後に終わってから 慰労会というか、まあみんなでちょっと一杯飲みますかみたいなのがあって、うん、そこでたくさん飲みすぎまして、あんまり記憶はないですね。
あ、そんなに。結構周りみんな飲む人ばっかだったんですか？
割とそうですね、飲む人多いですからね、田舎の方は。
ああ、そうなんですね、はい。周りが飲んでるとね、
そうなんですね、
自分もついつい、飲んじゃいそう。
はい。という、はい。まあ、大変でしたけど、楽しい一日でしたね。はい。
いいですね。すごい楽しそう。
うん。この番組へのご意見、ご感想などを絶賛募集中です。X にて、ハッシュタグ、カタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか、購読とか、フォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。
夏、暑いですね。
うん、
溶けそう。あ、そんな時はスイカバーですよ。
お、スイカバー食べましたか？
スイカバーの季節、はい、スイカバー見かけて食べました。
お
ー、いやー、夏だなーって思いました。
今、スイカバーっていくらでしたっけ？
え、値段見てないですね。いくらだろう。
さすが、富豪ですね。
富豪ですね。ちょっとスイカバーは買えるほどの富豪です。
なるほど。なんか120円ぐらいでしたっけ？
本当に覚えてないや。
僕もちょっと前にですね、実はなんかの拍子に買って食べたんですよね、つい。
ああ。
で、その後なんかちょっとお腹の調子が悪くなって、ああ、冷たいものは食べ過ぎちゃいけないなってこう反省した記憶があります。
うん。気をつけましょう。
はい。
冷たいもの。
でもスイカバー美味しいですからね。
うん、美味しいですね。
ということで、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。